なおみのおせっかいしちゃうわよ。火曜日夕方5時、おせっかいしちゃうわよのパーソナリティ谷口なおみです、この番組は気づき成長しながらみんなで幸せな世界を作っていく、そういうことをお届けしたいなと思っております。夕方の5時といえば美味しい晩ご飯まであと少しですね。皆さん一踏ん張り頑張りましょう。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。もう7月ですね。夏の暑い真っ盛りというか、暑い7月に突入いたしましたです、皆さんお元気でいかがお過ごしでしょうか。今日はですねゲストをお呼びしておるんですが、超スペシャルなスペシャルな、ゲストをお呼びしております。口伝師のエミルさんです。ようこそ。
こんにちは、口伝師のエミルと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。皆さんね、今口伝師エミルさんということなんですけど、口伝師と聞かれて何かなっていう感じでね、口伝師って何かなっていうふうにラジオなので思われてるかもしれないんですけど、口ね、お口で伝える、口伝する、そういうのお仕事をされている、エミルさんなんですけど、口伝する、口で伝える、これみんなね、私も口で伝えておりますけれども、私たちね、人間の口で伝えるではなくって、神仏様、神様、仏様の言葉を口伝できるというすごいね能力をお持ちの方なんですよ。でようこそです。
こちらこそよろしくお願いします。
ではでは、エミルさん、リスナーさんに、はい、プロフィールをお願いいたします。
口伝師というのが皆さんやはり聞きなじみがないかと思うんですけれども、神様仏様というこの人間同士の中では、架空とされる方々のお言葉を私の口を通じて皆さんの方にお伝えをさせていただいております。そしてそれはいろんなことに対するアドバイス、助言っていう形で、これから歩まれることに対してのサポート的な形のお言葉を皆様にお伝えさせていただいてます
っていうことなんですよ。なのでですね、きっとですね、生きていると困ったこととか、ちょっと辛いこととか苦しいこととかね、こうあったら、私たち相談したりね、こう聞いてもらったりするいろんな人にってあるんですけども、そのちょっと究極版というか、神様仏様に対してご相談できる、でそれをアドバイスされるということで、人々の、苦しみを救われる、そういうお仕事をされてるんですね。
そうですね、やはり私たち人間同士ではその方の心の中に秘められている思いとか、そういったものがわからないですが、神様仏様はそうしたその人の心の中にあるものも全部ご覧になった上でお言葉をくださるので、そういった意味ではちょっとこう特殊といいますか、どなたでもがなされてらっしゃらない形の伝え方だと思うんですけれど、
ですよね、皆さんね、ほんまかいなって思ってね聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、エミルさん、もしかしてあれですか、ラジオの収録中に神仏様が出てこられることあるんですかね。
どうですかね、もう私の場合今こう自分エミルとしてお話をさせていただいてますが、時にこう私の意思ではない言葉っていうのが口からパッと出たりすることもあるので、そうした時にはあ、 どなたかが私の口を使って話されてるんだなっていう後で分かるような感じになってるので、もしかしたらこの収録の間にふっと
ふっと
入ってこられるかもしれないですね。
私はね、何度かねお話し、ね、させてもらったことがあるんですけど、まあ、エミリーさんお声聞かれたら、もう女性のね綺麗なお声って皆さん分かられると思うんですけど、神仏様がねお話しされたらね、突然ねおじさんみたいな声でとかなったりとかもねあって、もう明らかにちょっと違う方の声で、ね、私の心の奥底をねこうちょっとズバズバと言ってくださったりするので、っていうねそんな感じなんですけど、エムルさんこういう能力っていうのは、はい、ちっちゃい時からあられたんですか？
私は小さい時にはそうした方々をテレビで拝見する側で、ああ皆さんすごい人がいらっしゃるんだなっていう視聴者的な感覚で見てたんですね、それが突然自分にはこうしたものを秘めてるっていうことが分かった時には、かなりちょっとびっくりしました。
それはおいくつぐらいなんですか？
ですね、20代の半ばほどの時に、はい、まあ、ちょっと今なら、まあ、分かるんですが、体の中にちょっと何かが入ってきた、まあ、憑依っていうんですかね、そういったものになった時にちょっとこう精神的にかなり追い込まれてしまいまして、でそれを気づいた友達が、じゃあとにかく
しんどくなられたんですか？
もうね、まあ精神的にかなりこう落ちて、もう心も体ももう閉ざしてしまうっていうような形ですね、そうしたもう本当にこう毎日が何のためにそれこそ私は生きてるんだろうみたいな感じのこう落ち込み具合がもうかなり究極のところまで落ちてしまいましたので、それを友達がじゃあちょっととりあえず行こうって黙って連れて行かれた先が不動明王様のところに連れて行ってくれて、はい、でそこがそのお友達のご親戚の方がそういった力を持ってらっしゃる方だところだったんですね、でそこに連れて行ってもらったことによって、もう言い当てられて、もう本当にその通りだなっていう現状をもうズバズバと当てられたことによって、
その方も結局口伝師のような方ですか？
その方
アドバイスがこう当てられる、
口伝師というよりももうその方はもう本当に見えて、そして聞こえて、そして入られてっていう形も全部されてらっしゃる方だったんですが、はい、でその方にもういろんな私のその時の現状がもうズバリ言い当てられて、でちょっとここにしばらく通ってみないかっていう形で通わせていただいてる最中に突然涙が出てきたんですね、なんで私今泣いてるの？
自分の意思と関係なく。
そうなんです。そうして伺った時に、そこにいらっしゃった方のご親戚の、まあ、霊体ですね、私の体を使って涙を流されてたっていうことが分かったんですね、でその時に私そんな形の力を持ってたのっていうふうに自分自身がびっくりした状態だったのが、私はそういったものを秘めてるっていうのがその時に初めて分かったんですね。
その、まあ、落ち込んでしんどいとか辛いっていうのも、エミリーさん自身としたらその原因ってよく分からなく、なんかズドドドーンとなったんですか？
いえ、ふっとした時に気持ちがストンと落ちたっていうのは分かったんですね。
あ、もう落ちたのは分かった
んですね。分かったんです。
でも普通こんな辛いことがあってとか嫌なことがあってとか、なんかこう落ちる理由っていうのがあると思うんですけど、
そうですね、皆さんそれぞれにその時の状況っていうのが異なられると思うんですが、私の場合にはこれって私って何なんだろうっていう自分の存在っていうものに対しての疑問っていうものを抱いた時に、私の存在って意味ないんじゃないかみたいな感じでストンと落ちたのが、もうその時はっきり分かったんですね。でその時に入られてたっていうことを後で先生に教えていただいたんですけれども、そういったふうにもう入られてるっていうか、こう気持ちが落ちてしまうっていうのが明確になるっていうのは、そうそう皆さんなられないとは思うんですが、はい、私の場合にはもうその時にはっきりとそうした自分自身への疑問っていうものでの心の落ち込みっていうのがもう分かったので、もうその原因、その時の症状っていうのは覚えてますね、はい、
そうして、まあ、ちょっとそんな能力があるとは思わないとこから、まあ、現在に至るまできっといろいろ、もう本当いろいろあられたと思うんですけど、まあ、どんな風に最初は
そうですね、その先生のところで、まあ、修行じゃないですけれども、いろんなこう学びをさせていただくために通わせていただいてたんですが、ちょっとあまりにも厳しい、もうきつい状況が続きまして、もう全てにおいて疲弊しきってしまったんですね、それによっても お不動様はじめその神仏様方に全てお任せしますっていう形の、うんうん、お言葉をさせていただいたんですが、うん、あまりの厳しさに、うん、もうそこから一旦引かせていただいたんですね、
うん、
で普通に、まあ、一般の方と同じような毎日を過ごさせていただいたんですが、うん、やはりそうしたもう自分の中で一旦こう誓いを立たせてもらえたにもかかわらず、うん、ちょっと逃げてしまったっていうところの罪悪感っていうものがやっぱり普通の生活を送る中でも心の中に抱き続けて、はい、なのでそうした中においてこんな風な形の自分っていうのはダメなんじゃないかっていう、うん、こう心の迷いですね、うん、葛藤を持ちながらも過ごしていった中で、うん、まあ、その時にもいろんなことを学ばせてはいただいたんですが、ちょっとやっぱり苦しい時代は続きましたね、
うん、
はい、
まあ、なんとなく私もね、私はそんなすごい能力はないですけど、私も長年ちょっとやっぱりこうあの神様ごとであるとか、まあ、ちょっと先祖供養のことであるとかっていう時に、はい、なんかね自分が求めてるわけじゃないのに、はい、なぜかそっち側に行くというね、
そうですね、
なんで私なんですかということをね、まあ、ご先祖様にね、なんで私ですかみたいなね、
そう
な気持ちで思ったことがあるので、ちょっとだけ、
はい、
あの想像できるんですけれども、でもその覚悟を決めてじゃないですけど、
はい、
あのその能力を、はい、まあ、人のために生かそうと、
はい、
あの決心されたなんか出来事みたいなのがあるんですか。
そうなんです。で先ほどお話ししたように、普通の一般的な生活を送る中でも、
うん、
何か違う、
うん、
ここは私のいるべきところじゃないっていう違和感というものをずっと抱いてたんですね、
うん、
そしたらまた精神的に落ちてしまって、
うん、
私は何のために毎日を過ごしてるんだろうっていう葛藤の中に入ってしまったんですね、
うん、
そうした中でまた別のお友達が、そうしたスピリチュアル系の方に相談してみないっていう声をかけてくれて、
うんうん、
まあ、一旦そういったところから逃げてるんですが、うん、やっぱり私はこの状態から出したいという思いから、もう一度そうしたスピリチュアル系って言われる方のところに伺いに行ったんですね、
うんうん、
そうしましたら第一声が、いやそりゃそうですよと、
うん、
なんだかそういうふうに自分の居場所じゃないと思われるのは、
うん、
本来いるべき場所にいらっしゃらなければそうなりますよね、
うん、
っていう形を言っていただいた時に、
うん、
はいっていう、最初は意味が分からなかったんですけど、
うん、
ただもう自分はそうした皆さんにいろんなことを提供するこちら側の人ですよっていうふうに言っていただいて、
うん、
やっぱりびっくりしましたね。でもやっぱりそうして一旦逃げてしまった、
うんうん、
あまりの厳しい世界を、
うん、
本当に辛い経験をさせてもらったことによって、
うん、
やっぱり戻るっていうのに相当ちょっと迷いがあったんですね、
うん、
ですけど皆さん、
ま、覚悟できないですよね。
そうなんです、はい、
うん、
だからそうして他の方ならこういった選択肢もありますよ、
うん、
こういったこともあるけどどうされますかっていう選択のものも得られるんですが、
うん、
私の場合には、いやもうあなたの場合には逃げ道はなくて、
うん、
もうこれに行くしかないんですから、
うん、
もう覚悟決めて、
うん、
腹くくって諦めましょうみたいな形のことを言われてえっみたいな。そうなんです。で、まあ、そこからそう自分の中でどうしようってやっぱりすごく悩んだんですけど、
うんうん、
でもそうしたお役目っていう形を受けさせていただいてるならば、
うん、
まあ、頑張ろうかな、
うん、
それこそ一度そうして逃げ出してしまいましたけれど、
うん、
やはりもう一度頑張ってみようかなっていう気持ちを持ってこちらの世界に戻ってきたんですけれど、
うん、
はい、
ね、やっぱりなかなかあの皆さんの中でいらっしゃらないと思うの で、
そうです、ね、
やっぱりそういうお気持ちをね、
はい、
分かってもらう人がまずいないっていうところも多分すごくしんどいのではないかなと、
はい、ね、はい、やはりあまりにもちょっと私の場合には特殊すぎて、
うん、
どなたもが共感していただけるっていうのが難しいんですね、
うんうん、
なのでいろんなことをもう一人で抱え込まなければならなかったっていう孤独っていうのは、
うんうん、
やはり最初に想像していたよりもちょっと厳しかったですね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
あの、まあ、私でもまあちょっとそっち側の方のことに、
はい、
をしていたので、やっぱり全体世間全体からでは変わった人とかね、
はい、そうなんです、
やっぱりちょっと分かってもらえないっていうのはあるので、はい、すごくお察しします、はい、ただ昨今、
はい、
あの、まあ、風の時代と言われてますけど、まあ、夢の種の方々もそうですけど、結構そういうスピリチュアルなこととか、まあ、潜在意識であるとか、まあ、神仏様のことであるとか、まあ、愛のエネルギーというか、なんかね、そういう見えないことに対しての価値とか 大切さを感じている方ってなんかやっぱ昨今すごく増えてるなと。
そうですね、
思いますし、はい、あの実はですね皆さん、私とエミルさんは、1年前ですかね、初めてお会い、あのお会いしたのはだいぶ前なんですよね、はい、でその時にあの私いろいろ不動明王様からいろいろ話していただいて、はい、まあもう号泣しましたね、いろいろもう、はい、うわーみたいな、なんでわからんやろうみたいな、
ね、
なんですけど、で実はエミリさん広島の方でね、
はい、
でそれからもうずっとご無沙汰だったんですよね、
はい、
お会いしてなかったんですけど、この2ヶ月ほど前ですね、
はい、そうです
に、まあ、京都に、妹さんが京都にいらっしゃるんですけど、まあ、京都に引っ越してこられたということで、あ、エミルさん京都に来られたんだっていうのをね、まあ、SNS でね、 Facebook なんかで思ってたんですが、まあひょんなことからですよね、もう突然のお出会いと突然のご縁と、エミルさんを待ってたかのような人たちがいっぱいいましてですね、今大活躍、はい、大活躍されてるということなんですね。
本当にあのこのこちらの京都への移住っていうのももうあらかじめ決まってたんだねっていうのが分かるような流れがもうできつつあるので、
うんうん、
もうその神仏様方のもう段取り力といいますか、
うんうん
う
ん、
もう段階の道筋の立て方っていうのは、
うん、
もう経験したものじゃないと分からないんですけど、
うん、
いやすごいなっていう、本当にもう痛感感じるような力を見せてもらってますね、
うんうん、あのまあ、神様がねお好きな方とか、ちょっとそういうね世界をどうなのかしらちょっとね覗いてみたいという方はもうぜひぜひ私はエミルさんをご紹介したいと
思う
んですけども、あの、まあ、ちょっともうこんな場所であれなんですけど、神仏様とちょっとお話ししてみたいなということで、私質問させていただいてもいいかしら。
はい、どうぞ。
ですね、私は1年前に夢の種に、
はい、
あのデビュー、
はい、
もうえいっていう感じでね、
はい、
まさかまさかパーソナリティになるような自分ではないと思ってたんですけど、まあ、えいという感じでデビューしまして、まあ、1年経つんですけれど、神仏様、あの私若干自分でちょっと思ってたよりか向いてるかなって思うんですが、いかがでしょう。
今この時点でそのように思っとることがお前がやっとることへの自信とつながっとるからやればよい。
ありがとうございます。皆様、今のはねエミルさんじゃないんですよ。エミルさんの口を通して、はい、神仏様がねあのお答えくださって、
はい、
はいっていう感じでね、あの質問したらパッて答えてくださるんです。でも何も考えないでもうあの頼り切るっていうか、まあ、依存しきるっていうことに関しては答えてくださらないんですよね、
はい、
自分でこう考えてこう思ってこうなんですどうなんでしょうっていう、なんか本当に迷いの時にアドバイスくださるっていうね、それすごい心強
い
ご存在ですよね、
はい、そうですね、あの決してこちらからアプローチをかけることはないんです、
うん、
というのはこちら側という形になると受け取ろうと話を聞こうとする心がない方にまで話をしてしまうと、
うん、
やっぱりそこは受け取っていただけないことがあるんですね、
うん、
やはり自分で聞きたい、
うん、
何かをすがりたいっていう、
うん、
意思というものを備えて初めてお言葉をくださるっていうような形なので、うん、決してこちらからどうですかどうですかみたいな感じのことは一切行ってないんですね、
ということなんですよ。ではではね、皆さん一旦ジングルを挟んで後半またねこういう世界をちょっと深くお聞きしたいと思います。
ご縁応援貢献夢の種、
皆さん不思議な世界ですね。でも、まあ、こういうあの能力をねあの持ってらっしゃる方もあのいらっしゃったりもするので、すごく共感して聞かれてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、エミルさんこのね口伝師されてて、なんか一番あやってお伝えしてよかったなみたいな、なんかエピソードってありますか。
そうですね、あの皆さんこう私の方で神仏様方にお話しをって思われる方っていうのは、
うん、
もう心の中に勝 と苦悩っていうものを、うん、もう溜め込んで溜め込んでギリギリっていう形で初めてお越しになられるっていう方が多いんですね、うん、もうそうしますとその溜め込んでるものをどこに吐き出したらいいか分からない、うんうん、どこに向けたらいいのか分からないっていう形でも苦しまれてる、うんうん、そういった方々が神仏様方に対してのお話を出されたことによって、うんうん、やっと言えるところができた、うん、吐き出せたっていうところに持ってそのアドバイスっていうものが、うん、もう本当にこう真っ黒な中から光が見えたっていうような感じでの、うん、こう心の落ち着き、うん、そして癒しっていうものを触れていただけた時の、うん、最初にお会いした時そしてお帰りになれる時の顔っていうのが全く違ってこられるんですね、うん、それを拝見した時にあよかったっていうふうに、うん、もう本当に心から嬉しくなりますね。
だってもう本当にねえミロさんしかできない能力というか
そうです ねちょっと特殊すぎてあの中にはえ何それっていう形でちょっと驚かれる方もいらっしゃいますけれど、
はい、信じてもらえないとかいろいろ ね、
はい、そうですね
あられると思うんですけど、はい、あの実はエミルさんとまあちょっと急激にお親しくなったきっかけに、はい、あの前ここにねゲストで出てもらったね、まあ、マチコさんという方がいらっしゃるんですけどその方もあの臨死体験をされてからちょっと不思議な能力というかこうなんかこうどこからかこう聞こえてくるみたいな力を持ってやっぱり人にアドバイスとかこうね作ったりされてるんですけどと、まあ、エミルさんとね一緒にちょっとお茶何度をしたことがあるんですが、まあ、2人はすごく、まあ、その力にね共感されてたということで、まあ、なんか私もそういう方々を見ていると、まあ、今ね世の中ちょっと不安であったりとかちょっと心がねしんどくなっている方が増えてきているのかなとも思うので本当にそういう方々の心を軽く癒せたらすごい素晴らしいなって、
ね、そうですね、うん、やはり皆さんが一番こう悩まれているのがこれから先をどうしたらいいのか、うんどう過ごしたらいいのかがわからないっていう形で苦しまれている方が多いんですね、うん、それに対してのアドバイスっていうのがやはりその方その方に沿ったアドバイスをなされるので、うん、そうした今のこの世の中のこの、まあ、沈んでいると言いますか、うん、ちょっとこういい状態ではない中でそうした思いを抱かれていらっしゃる方っていうのは多くいらっしゃると思うんです、うんうんうん、ですからそういった方々にその方に今ベストな状態の助言、うんうん、アドバイスっていうものを神仏様方がお伝えすることによって、うん、でもこれから先をもっと心の余裕と、うん、そして豊かさをっていう形で歩んでいただけるんじゃないかなと思うんですね、うん、
世の中がその土の時代からこう風の時代にっておっしゃってるんですけどそういうのっていうのはなんかエネルギー的な動きの変化とかそんなんなんでしょうか。
そうですねお不動様の方に確認しましたら、うん、やはりエネルギーの流れ方が変わってくるとやはりその時その時の時代にやっぱり適したエネルギーの流れ方っていうのがあるそうなんですが、うんうん、それが今まあ、特にこの風の時代っていうのは情報が大きなメインを占めるって言われてるんですけれども、
ねう
んはい、でそれのも先駆けとして今こうしたインターネットってい もう情報を常に自分の好きな形で入手できるっていうのもやはり時代の変化だと思うんですね、うんうん、そうしてやっぱり時代の変化とともに流れてくるエネルギーっていうの も変わってくるっていうふうにはお話しいただいたんですが、
うんなるほどですね、はい、もうせっかくなんでちょっとまたお聞きしようかしら私自身の、前回ね先生術の神野さんが、ま、エミルさんとお友達なんですけど、はい、に私個人の、ま、後半下半期っていうことと、ま、日本全体の下半期っていうことで、ま、一人一人が心がけたらいいなっていうことをちょっとアドバイスいただいたんですが、
はい
神仏様その2点ちょっとよろしいでしょうか。
ナオミに関して言うとするならば、
はい、
お前が心に決めとることをしっかりとこれから先のために動こうとすることが必要になってくる、
はい、
そしてこの日本に対してで言えば一人一人が何のための毎日を過ごすのかということをしっかり心に留めておくことで、うん、世の中に対する見方、うん、考え方というものが明確になってくる。それによって流れというものが大きな変化を得るから違ってくると思うがの
一人のその意識の集合体でまたさらに流れが変わるっていうことなんですね。
そうみたいですね。
なるほどです。
私自身の意思でお話ししてないので、はい、あ、そうなんだって私も今思ったくらいなんですよ
そうなんですね。
そうなんです。
あ、でも私ね、なんとなく自分の中で、はい、自分の中でなんですけど、はい、やっぱ世の中をすごく良くしていきたいと思うときに、はい、私、まあ、ちょっとこんなん反対とかこんなん良くないってちょっとねそっち側にフォーカス向けるところが今まであったんです、はい、でもそれは良くなるためには逆にフォーカス向けることはそこに気持ちを持っていくっていうことなので、なのでそうじゃなくていい方に気持ち持っていくためにはそういう平和であるとか愛とか調和とか癒しとかっていう風に持っていく人たちとつながってそっち側のエネルギーが多くなる方が早くそっちに行けるんじゃないかなみたいな。
そうですね。そうした方々が放たれてるエネルギーっていうのも、うん、それを吸収することによって、うん、ご自身のパワーになると思うんです、
うん、
ただそこで一つ危険なのは、うん、そうしたことを歌ってらっしゃる方々もそうなんですが、うん、じゃあそれがどこに向かって行こうとされているのかっていう、うん、その目指される先ですよね、
うん、
そこが明確になってない状態で今の現実の状況だけをご覧になって動かれているようだと、うんうん、途中で進路変更っていう形のこう向かっていかれる先が変わってこられたりとかするとまた放たれる気っていうのが変わってきますから、そうした最終的にはどこに向かっての頑張りを皆さんされている、そしてそのためのエネルギーを出されているのかっていうところをご自身でちゃんと判断された上でそうした形の方向に向かっていかれるのが大切だと思うんですね。
エネルギーっていうのは、はい、日本語で言ったら、はい、まあ、気ですよね。
そうです。
元気の気は元の気に戻るってね、
はいはい、
言いますけど、私たち一人一人が持っている、まあ、パワーというか、まあ、オーラもそんなのねあれなのかもしれないですけど、気ですよね、はい、日本人の持っている、ね、
は
い、
やはり体をちょっとこう病んでらっしゃる方っていう方が持たれている気っていうのはちょっとこう元気がないですよね、
うんうんうん、
だ逆にすごく毎日をパワフルに活力を持って過ごされている方っていう方が離れたれているのはものすごく強い気ですよね。やはりそうしたお一人お一人が持ってらっしゃる気っていうものがその時の状況によっても変わりますけれど、それを周りの方にいい形で提供されてらっしゃるっていうのもあるんですね。ですのでその気っていうのは何気なく皆さん思ってらっしゃるかもしれないんですけど、本当はすごく大きな意味を持っているんですね。
なるほどです、はい、皆さんもっと聞きたいと思うんですけど、本当あっという間に時間なんですが、エミルさんのこと気になられたりちょっと知りたいなと思ったら SNS とかホームページとかどんな風につないだらいいですか。
はい、クデンシ、
はい、
エミル、
はい、
っていう形で検索していただきますと、はい、ホームページの方が出てくると思いますので、はいはい、そちらをチェックしていただけたらありがたいです。
は
い、
それは、普通にひらがなとか漢字ではなくて、
はい、口伝詩、まあ、口に伝える の、はい、シワスの詩ですよね、はい、で口伝詩にエミルはもうカタカナでも
カタカナでも大丈夫、
はい、大丈夫です。
分かりました。じゃあ皆さんね、口伝詩エミルさんで、ね、見ていただいたらいいかと思います。ではエンディングに移らせていただきます。世界ですけど、私はねもうこういうのすごく信じているので、まあ、興味ある方はぜひね来週13日も再放送ありますのでお聞きください。なおみのおせっかいしちゃうわよ、今日のゲストは口伝詩のエミルさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん暑いですがお体気をつけて1週間お元気で、またです。